そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
マキタ君ゴジラ見てきたんでしょ。
あ、見てきました。
第1部はそこアニでも特集しましたけれども、どうでした？
いや、今回はね、第1部よりも SF って感じでしたね。
あ、そうなんですね。まあ、でも結構 SF だったよね、ちゃんとね。
まあそうなんですけど、より SF の地味な部分が強調されてるって感じですかね。だから怪獣 VS 怪獣を期待していくと思ってたのと違うなってのにはなると思います。
あ、そういう感じな
の。うん、面白かったですよ。
お、
僕はあれは好きです。いや、まあああいうのをやるには勇気いるだろうなとは思いますけど、
なんか結構賛否両論とは聞いているので、私もちょっと見には行きたいんですけど、タイミング的にね、ちょっと今回はまだ行けてなくてですね、もし特集するとしたらネットフリックスに来てからかなという気もしないではないんですけれども、まあでもね、これ多分ほら3部作の真ん中だから、こう最終話に向けていくための回でしょ、言ってしまえば。
あ、まあそれはすごくあります。
うん、これ逆に言うと2を抜いて3の時に特集してもいいかもしれない。まあね、
まあそこはもう後々の予定次第ですかね。
はい、っていう。6月の特集も決まっておりますので、先に紹介していきたいと思います。6月3日はヒソネとマソタンです。まあ、毎週盛り上がっておりますけれども、いよいよ特集となります。そして10日コードギアス反逆のルルーシュ3王道、これもう牧田君見てきましたよね。
見てきました。はい、でこれもね、もう始まってますよ。
そうですね、上映始まりました。
いやね、これはあ、ギアスってすごい作品だったんだなっていうのを再確認させられますよ。
いろいろ聞きたいことはあるんですけど、私も来週か再来週見に行くので言わないでおきたいと思います。
いや、140分短いですよ今回。本当にあっという間でした。
はい、わかりました。楽しみにしていきたいと思います。今回も特集しますと、今のところ決まってるのは2本ですけれども、これ17日あたりにね、ちょっとコナンやりたいかなって思って、は
い、いや、コナンは僕も見に行きましたけど、
はい、
わあ面白かったですよ。あれも
男性見て全然 OK ですか？
いや、全然 OK ですし、むしろ今ね、多分話題になってる安室という男を知らなくても好きになって帰ってきますよ。
はいはいはい、あ、なるほどね。その頃まで絶対やってると思うんで、まだ
この勢いですね。本当にむちゃくちゃ売れてるみたいなんで、
はい、このままね、6月中もずっとやってたりするんじゃないかと思って、いけそうだったらこのあたりに特集組めればなとは思ってます。まだ、ね、決定ではないですけれど、
はい、
ということで今日の特集は
ゴールデンカムイです。
決めろ、会心の一撃。クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました今日の特集はゴールデンカムイです。
はい、
週刊ヤングジャンプ連載、野田悟さんによる漫画、現在13巻まで発売中ということです。今回参加しているパーソナリティの中で原作を既読はタマさんだけ
かな。
はい、僕は読んでないですからね。
ですね、はい、私も読んでないので、というかね、怖いと思ってた。
なんかね、体力使いそうだなと思ったんですよ。
それは間違ってない。
うん、これもう僕が最初に持ってた印象を言っちゃいますけど、
はい、
カムイっていう言葉がそもそもほら、カムイ伝とかあるじゃないですか。カムイ外伝とか
歴史 小説じゃないけど歴史ものってほら、そのめっちゃ面白い部分ももちろんあるんだけど重いじゃない。
そう、そういう作品だと僕も思ってたんですよ。
はい。
あのね、表紙とかもなんか傷のある主人公だし、なんかベルセルクみたいなああいう辛い話なのかなって思ってたんです。
はい、私も、はい、ハードなお話なんだろうなと思ってました。でたまにタマさんから聞く全然違う感想を聞くたびにえって思ってたわけですけれども、
うん、
まあ、全然違ったでしょ。
まあ、今回ね、でも1話を見た時やっぱりそうじゃんって思ったわけですよ。
はい、
これは見続けるのにすごいエネルギーがいるタイプの作品に違いないなと、重いなとと思って、そこにのお互いの時は1話を見た状態だったので私は何も言えなかったんですよ。
でそれがだんだんと話が進んでくるにつれて、ああタマさんが言ってたのはこういうことかというのが分かり出してから、割とね、あの面白い面白くないはもう面白い間違いないんですけど、あの格式の高さでいうとだいぶ落ちてきたよなっていう。いい意味で敷居の低い、 ある意味では高いんだけど。見やすい、読み、これだから多分漫画もこれ全然読みやすそうだなっていう。
そう、だからとりあえず
漫画すごい読みたくなるんですよね、
う
ん、
アニメ終わったら読もうと思ってますよ私も。
僕もです。
多分それで原作を読んだ時には、あアニメは序の口だったんだなって思うでしょう多分。
そう、結構あのあれですよね、あの原作読んでる方からのアニメの感想を聞くとかなりおとなしくまろやかにされてるっていう話は聞いてたんで、これでかって
本当これでかって
、ね、
これでかって感じですよね。いやだからね、その、まあ、これは1話はやっぱり必要な1話だったんだと思うんですけれども、その、うん、やっぱり2話冒頭から来るじゃない、命を懸けた戦いの後なのに自然料理というかもうアウトドアをやってるわけでしょ。
そうですね、ガチキャン、
ガチキャンですよもう。でしかもほんわか BGM が流れるじゃん、その前までと何この違いぐらいの。
まだその辺は俺はあれですよ、あのこういうちょっとこう安らぎの場所もあるのかなぐらいに思ってたんですよ。
はいはい、
ほう、
ね、だって約三高地帰りのね、あの元日本兵が主人公でアイヌの価値観とかも紹介してみたいな、ああ結構これは新しいものを知らないことを知れるしとか思ってたんですよね、この漫画に対して。間違いなかったんだけど、
うん、
なんていうのか、もうちょっとこう なんていうの、正しいアニメかって思って見てましたよ。その歴史とか教えてくれたりとか、いやこれはね正しくもある、ね、歴史も教えある部分の歴史、正当な歴史もあるし、このもちろんフィクションもあるんだけれども、もう教えてくれるし、自然の厳しさも教えてくる、これも教えてくれてるんだけどさ、でそのアイヌの料理のね美味しさもまあ伝わってくるし、
うん、
ほら伝わってんじゃんちゃんと。
そう
そう、
今言ったことは紛れもない事実ですよ。
なんか釈然としないですけど、確かにそのはずなんですよね。おかしいな。
でもなんかだからといってこれでゴールデンカムイという話を説明できたかというと全く違うっていう、うん、
バイオレンス的なね、そのハードさもすごくあるし、ゴールドを探すねこうお話でもあるわけでしょ。
まあ、みんな理由を持って黄金を探してるし、その内容も割とハードなはずなん
ですね。確かにね、
うん、
今回の特集は第7話作装まで視聴済みでの特集ですけれども、第7話あの鶴見中佐の第7師団への思いっていうのを描いてたじゃないですか。
ありましたね、
はい、だからあれ聞いたら、あただのあのねちょっと頭のいっちゃった人じゃないんだなっていう。
そう、
そう、まあ結局ああいうことがあったからこそ許せない思いがあそこまでの魔人を作り出したんだというふうに思ったんだけれども、やっぱりそのでもいい話がとこ間々に結構挟まってくるじゃないこの作品さ。
そうそう、いい話やなんかあのキャラクターのド派手な部分と人間としてちゃんとしてる部分のさじ加減が まあこれは
絶妙ですよ。
偏ってるんだけど、そううまいんですよね本当に。辛いものの中にちょっとだけ甘いものを忍ばせとくみたいな、きなこにちょっと塩入れるみたいな、そんな感じなんですよ。
いやいやいや、結構半々ですよこの作品は、
そう、
これはね、これね、多分ね、その片方のハードな面だけで、まあ、それはそれでそういう作品を見てみたい感もないわけではないけれど、まあ、原作から違うわけであってもうそういうこう、このでも気の抜け方が見やすいのかなって思ってさ、
あ、それはすごい思います。
重くなりすぎなくてっていうところですよ
ね、うん、バンバン人も死んでって、こう体もあっちこっちなくなっていってみたいな、そんな作品じゃない、言ってしまえばさ、
しょっちゅう足とか折れてますから ねメインキャラクターでも、
うん、いや大体主役がですよ、あれ串刺したままずっと2話ぐらい出てるとかおかしいでしょ。
あれいつまで刺さってんだろうなって思います。
あれ外せるわけじゃん普通にね、引っ張ればそれをずっと入れたままでこんな感じで喋ってるわけでしょあれはね、ああこういう作品なんだなっていうのがよくわかるよ。
原作じゃあどんな感じなのっていうテイストが知りたかったら、ぜひ雑誌の方の公式ホームページを見てほしい。
はい。
漫画版の方のやつをぜひチェックしてみてほしいです。はあ、なるほど。頭がおかしいっていうのがよくわかると
思います。狩る、食べる、戦うって書いてありますけどね。
はい。一応スペシャルのところに年表とか作品を読む上でためになるような情報も載っているので、ぜひ参考にしていただきたいんですけど、うん、その情報いるっていうのもいっぱい入ってるんで別に白石がいつ誕生したかとかどうでもいい。
この Q&A を見てるだけで、ああなるほど、こういう立ち位置か公式もみたいなとこありますよね。
わかりますね。私も今、うん、先ほど公式の Q&A 見ながら、ああなるほどなーって思いながら見てました。いい方向ですごく
ファンの人も変っていうのもよくわかりますね、これ見てるとね、
うん、美味しいよね。もうなんかこう大喜利みたいになってるよね、 Q&A がね、うん、これアニメ見て原作が好きになるパターンだなっていう気がしましたけれども、今回も投稿いただいておりますので、これ今回まとめて紹介していきたいと思います。
玉手箱さんからのコメントです。蝦夷地での埋蔵金争奪戦という昭和生まれの北海道出身者にはたまらない設定の上に、アウトドアグルメも楽しめるという今期最高に面白いアニメです。予想外の飯テロ攻撃に毎回グーグーお腹を鳴らしつつ視聴しています。7話の鹿鍋も美味しそうでした。ありがとうございました。続きまして、笹メガネさんからのコメントです。あれよあれよという間にこの独特な世界観に没頭してしまうほど強烈な勢いみたいなものがあるアニメだなぁと感じました。とにかく出てくる登場人物たちが個性が強く、癖も強くて、一度見たら忘れられない印象を与えてくれますね。どのキャラも本能をむき出して行動する様子は、人間というよりかは人間という獣を見ているような感じがして、その迫力に毎回毎回圧倒されてしまいます。そのような緊迫感あるシーンばかり続くのではなく、随所に挟まれるアイヌの文化を味わえる狩猟のシーンだったり、食事シーンなどがこの世界にまた違った雰囲気を出しているのもとても良いですね。まるでアシリパさんと一緒に旅をしているような旅情みたいなものを堪能できるのも良さだと思います。癖の強い作品だけれども、なぜだか目が離せなくなる魅力がある、いろんな人に見てもらいたいアニメだと思いました。ありがとうございました。続きまして、ハトさんからのコメントです。アニメをきっかけにゴールデンカムイと出会うことができました。原作にも絶賛のめり込み中です。すべてのキャラクターが丁寧に魅力的に描かれている作品ですね。アニメでは声優さんの演技がハマりすぎていて、みんな愛おしいです。特に白石遥さん演じるアシリパさんは、アイヌ語から変顔シーンまで振り幅が広いにもかかわらず見事です。声だけでなく音が聞こえてくるのもアニメならでは。3話に出てきたアイヌの民族楽器ムックリ、こんな音だったのかと驚きました。ありがとうございました。
いや、皆さんこうお腹すくアニメだというのは言ってますね。
食べてみたいっていうのはありますよね。食べられるかどうか自信のないものもありますけど、
うん、ちょっとね、うん、やっぱ生ものは怖いよね。
ちょっと脳みそに塩はハードル高いかな。目玉とか
あれ毎回言ってるけど、原作でも多分毎回言ってんの
毎回言ってる。
お、
どんだけ
アイヌは何でも脳みそに塩かけて食べるのか、
まあ、贅沢品ですよね単純にね。
ああ、
うん、だとは思うんですけど、その自分が食べたいかどうかは別としても、うん、その脳みそを食べるというのが風習、まあ、別にアイヌだけじゃなくて世界的にあるっていうのはまあ知ってはいるんだけれども、見た目的にこうなかなかね、
ちょっとハードル高いですね。まあ余すところなくいただくっていう意味ではそこも残しちゃいけないっていうのは非常にわかるんですけど
ね、
うん、
でもほら白子とかも食うわけじゃん人間。
食べますね、
はい、私も大好きですけどでもよくよく考えると白子って何って考えるとねっていうところはあるでしょ
ええ、
だからそういうもんですよね多分ね。脳みそも
なんでしょうね、
チンミーなんじゃないのある種の。
うん、
アシリパさんどれだけ好きなんだよ脳みそって感じではありますけどこう2話からいきなり料理作るところからスタートですからね。
うん、グルメ漫画なんですよ、
うん、
ゴールデンカムイ。
いやだってまあその無理なものはありますけど、無理なもの以外に関しては食べたくなるじゃない、
まあ、鍋とか食べてみたいですよね。
ねえ、やっぱお肉、新鮮なお肉でしょ。シンガモンさん。取り立てですよね。
まあ、絶対美味しいはずですよ。
やはりこう、厳しい自然を舞台にした作品でもあるから、獲物に対するこう、感謝を忘れないっていうの？あのあたりの描写はやはりこう、見ていて、ね、こう、心に来るものがありますし、その切り替え方っていうの、それでちゃんとこう、感謝しながらも、きちっと食うぞっていうところっていうのも、ああいう自然の厳しいところで生きている人たちだなっていう感じも伝わってくるしさ。
うん。真面目な話すれば生きる縮図みたいな話だなとは思うんですけど。
確かにこの世界観自体がもうまさにそういうお話なのかなっていう気もするし、そういうところはすごく真面目だよね。食べたい料理ありました？
うさぎ鍋。
うさぎ鍋か。ね、リアルなうさぎを想像するからいけないんですよね。
あまりにもゴールデンカムイ会社内で流行りすぎて、会社の同僚とリス鍋食べに行こうって話になりましたからね。
リス鍋。
マジか。
多分、肉として食う分には全然平気だと思うんですよ、私も。
はい。
あの、横にイケスみたいにさ、魚が泳いでるイケスみたいにリスが放し飼いしてあったら食えないでしょ。
うん、ちょっとごめんねとは思いますけど、いただくものはいただくものですし、いつか食われるリスなら私がいただいてもいいかなと、
まあ、え、目の前でさばかれても平気なの？
え、あの皮つるってなるやつちょっと見て、うん、まあまあいいでしょう冬の間だけ解禁される時期があるっていうふうに聞きまして、なんか横浜で食べれるという噂を聞いたんで、あ、行こう行こうみたいな
すごいな、
アグレッシブですね。
アシリパさんがこう吐いてくれるのならね、それはそれで見てみたいかなっていう気もしないで
も、ね、見てみたい気もしますけど、見た直後に食えるかと言われれば結構自信が僕はないですけどね。
でも昔は普通にさ、鶏とかさ、昔っていうか今でも田舎の方では多分そうなんだと思うんだけど、こう鶏とか家庭の主婦がさばいてたわけでしょ。
うん、ばっちゃんちとか閉めてましたね。
そうでしょう。そうなんですよね、うん、だんだんとこうそういうのにこう縁遠くなってきてるだけですもんね、我々もね。
まあ魚の綿取るのとかはできますけどって感じ。
そう、でもあれだって結構グロいからね、うん、実際ね。
まあそうです ね、
まああれの延長ですよね、まあ、
うん、もう気分の問題ですよね、まあ、本当に、
うん、完全にその工程を知らないってなると、あの命をいただいてるっていう気持ちじゃなくなっちゃうんで、うん、時々そういうのを見た方がいいのかなって思いはします
ね。そうだね。それはそれでね、本来のものだもんね。いただいてる自分たちの体になっているものは何なんだっていうところですよね。やはりね、確かにね。うん、
ユッケとか、あのいい牛肉とかって生でいけるみたいな言うじゃないですか。
はい。
美味しい。
そう。で食べると実際美味しいから、あのエチタタプだっけ、あの、
うん、
崩してたの叩いて。
はい、
あれとかもそのまんま、うん、あれ生でも食べるんだよね、あのつくねにして食ってたけど、
うん、
うん、とかは食べてみたい気はする、美味しいんだろうなとも思うんですけどね。
どこまで当時その寄生虫とかその辺とかいろいろ対処してたかわからないですけれども、うん、
ただ全部血の味がするって言われるとちょっと
全然嬉しそうに見えないっていうね
あの血のソーセージとかドイツあたりで実際販売してるの、はいはい、
ありますよね、
食べれたりしますけど、自家製だからなあれな。
そう、そこがねそこが心配ではありますよね。料理、そのいわゆるお店に出せる料理ではないわけでしょ、あれはもう完全にね、うん
うん、違うんですよ、あれを食べて死なない人しかこの漫画登場しないんですよ、はいはい、
登場できない
できないできない。
だって二瓶鉄三なんてこう何しても死ななそうな人じゃないですか、まあ、死んじゃったけどさだから食えるじゃないのって思うじゃんやっぱ、
うん、
でもこう作中に出てくる料理っていうのはこう例はあるんだと思うのでね、あるんでしょうね、
実際にアイヌの人たちが、
うん、作って、ね、食べていたものとかね、そういうものが描かれているんだろうな、まあ、漁師が食べてた漁師料理とかね出てるんだろうなとは思いますけれども、まあ見ててこの気になる料理は確かにたくさんあるなと思います。一緒に飲み食いしたいよねっていうね、
楽しそうですよね、
うん、
ただまあこれに出てくるキャラクターとその飯時以外のところで一緒にいたいかと言われるとそうでない人も結構やっぱ多いじゃないですか
誰と一緒にいたくないですかっていうか、誰と一緒にいたいですかっていう方が正しくないですか。
そうですね、まともについていけそうなのが、いやでもそれで言うと杉本もアシリパさんもまだ全然大丈夫
な部類。あ、そうそう、まともな方だよね
そう、いや本当だから最初に表紙だけ見てた頃のゴールデンカムイのイメージって杉本はだいぶ強戦士的なキャラだと思ったんですけど、
だって
案外
不死身の杉本だからね。
そう、1話とかだとそう言ってたじゃないですか、うん、言われてるし自分でも言ってるしって思ったんですけど、なんかどんどんどんどんこうアシリパが作る料理にひるんでたりもするし、
てか2話からひるんでますから普通に
そうそうそうそう、割とこうなんか僕らと感覚同じなんだなっていうところが多いじゃないですか、描かれる
一番ね、あの中のあのキャラクターの中でね、
そう、
他が濃ゆすぎるんだよ
まあそうですね、
なんか一番感情移入できなさそうなキャラクターが主人公で一番感情移入できるっていうところがね、
うん、そこはちょっとやっぱ最初に見たファーストインプレッションと違うところで面白かったですね、
うん、
動物可愛がってるところとか見るとちょっと共感持てますよね、うん、
主人公キャラクター的には谷垣なんかかっこいいし細谷さんだし、
ああちょっと続きの原作の続き知ってるとあーとしか言いようがないですけど、
あ、彼はこの後もいるんだ、まあ、ネタバレはあれだけど、まあ、今のところ生きてますもんね、
うん、まあ死ななかったからね今回ね、
そう、死ぬかなって思ったら死ななかった、
うん、うん、まあ今後頑張って生きてってゴールデンカムイのセックスシンボルとして生きていくこととなっていきますよ。
どういうことなの？
わからない。全くわからない。
画像検索とかしちゃダメだからな。はい、びっくりするから。
全くわからない。だから、細谷さんだったんだな、CV がな。チーム杉本に入るわけじゃないのかな、谷垣は。
割とゴールデンカムイは敵味方入り乱れなんで、
あ、そうなん
ですね、一緒に行動することが多いですよ、敵対してる人と。ほうほうほう、
いやだって白石はあいかにも仲間になるかなと思ったら案の定なったパターンだったので、だってほらこれ三勢力に分かれているわけじゃない、杉本、アシリパ、白石組、チーム杉本でいいと思うんですけど、それ以外に鶴見率いる第七師団とチーム新選組というか土方陣営、
はい、
この
脱獄藩衆
そう、この三すくみの状態なんだと思うんですけれども、力的に一番こう勢力的にも少ないのは杉本なんじゃないのと思ってさ、
まあ家族で言えばそうですよね、完全に、
人数も、まあ、チーム的な予算もこう暴力的なものも含めて
片や最強の第七師団でも片や新選組ですからね、
そうですよ、
鬼の副長と最強の長倉
まあ年は取ってるけどね
そう、いやでもこれすごいそのなんですか、舞台設定の時代とかタイミングとか場所とか美味しいところを選んだなって感じしますよね、
うん、
こうアイヌって神秘な感じするじゃないですか、
うんですね、僕我々からするとね、本当ね、
はい、うん、っていうところとその土地もそうだしね、新選組っていう
ロマン、で埋蔵金でしょ
そう、かなり何でもできちゃいそうな タイミングと場所を選んで作品にしたなっていうのは。
ロマンですよね、ロマンね。
ね、
うん、ワクワクもしますし、まだ手垢がつききってない題材っていうところもあるんで、新鮮でもありますよね。
うん、
これ新鮮組が出るもん作品って結構やっぱりたくさんあるじゃない、漫画でも小説でもさ、うん、
はい、
でまあいろんなこう土方像があったりとかしますけども、まあ、その中でこうどちらかっていうと今回悪役ですよね、
今のところそういう描かれ方をしてます、ね、そういうイメージだよね。
鶴見中尉も7話で描かれた事情を察すると、まあ、そこに至る過程っていうものは非常に納得がいかないわけでもないしとは思うんですけれども、やつらも悪役っぽいよねどう見てもね。
そうですね、やってること言動、あの演説のシーンがなかったら悪役ですよね完全に。
うん、そうなんですよね。まあそういう腐敗も含めてあったんだろうなと思わせるようなところが、まあこのリアル感につながる面白さなんだろうとは思うんですけど、このファンタジー全部放り込みながらリアルなキャラクターがポロポロ出てくるからこその面白さではあるよね。
かなり混乱、うん、混沌としてる作品ですよね。
うん、ゴールデンカムイの土方さん私結構好きで、おじいちゃんではあるんですけど異様に少年臭いところとかギラギラしてるところみたいな不思議な魅力があるのが、おこれがカリスマってことかっていう感じがして好きなんですよね。
多分それはこれからどんどん出てくるんだろうね。
うん、
今のところまだただの怖えおじさんなんだよ。でもかっこいいんだけどさ、やっぱその辺はね。いやその辺はもうこれ単純にですよ、もう中田ジョージさんの声がこうね、かっこよすぎてですよ。
まあかっこいいですわな。
ね、
いや本当だからもうそれ言ったら長倉だってそうじゃないですか。
ああそうね、確かにね。ていうかね、もうね、豪華すぎです。
すごいですよね。なんか脇というか主人公チーム以外のところはもうなんか大ベテランの方、うん、
はい、
いやすごい実力のある方をバリバリ使って、で杉本の小林千佳弘さん、はい、この方とかあんまりアニメをやってらっしゃらない方ですかね。そうですね、
いわゆる声優としては多分初主演だと思いますよ。
だったりするんですけど、うん、いやでもこのさっき言ってたアシリパの料理とかにひるんだりとか慌てたりとか、はい、すがりついたりするじゃないですか、はい、そういう時に結構情けないシーンが見えたりするところで卑屈に見えないっていうお芝居がすごい魅力あるなと思って、いや楽しく見せてもらってますけど、
これは杉本が杉本だったというか杉本がその小林さんだったからこそ私はハマれましたね、
うん、
ちょっと可愛いんですよね。
めっちゃいいキャスティングですよ本当に。
ゆるい時とやばい時のスイッチの入り方もすごい好きだな、
うんうん、ま、最近アニメにこういうキャラクターって出てくると思うんですけど、やっぱりそこの切り替えがうまい人をやっぱり選んでますよ。まあもちろんそうなんだろうけれども、それによってほらキャラの魅力変わってくるわけじゃない。
まあやっぱり大切ですよねそこはね。
ただこうなんかかっこいいだけのキャラでは全くなく、その抜けた時との落差があってこう可愛げがあるっていうのは、やっぱこの杉本はめちゃいいなと思いましたね、
うん、
俳優もやられてるんですよね。
演劇集団縁の方なので、はあ、舞台が主だったりするんですか ね、
うん、いい人引っ張ってきましたね。でもね、
あそこはもうなんか、ま、ね、すごいところですからねいろいろと、うん、
まあ、もちろんアシリパさんも可愛いんですけれども、
うん、
この作品本当こうちょっと変なシーンが多いわけじゃない。
変なシーンも変な人も
変な人もだからこそその中でのそのひ、まあ、っていうか女性ほぼいないからねこの作品ね。
そうですね。でアシリパさんの場合は僕らから見たらちょっと普通のところとは違うところにいる感覚がすごいですけど、彼女からしたら普通のことしか今のところそんなしてないですからね、うん、狩りのことに対してとか、ね、ご飯食べたりとかって、
うん、アイヌの普通なわけですからね彼女してみたら、ね、
っていう立ち位置であくまでもいるので、うん、やっぱりその辺はやっぱ見てて面白い。
まあアシリパちゃんは可愛いところとかかっこいいところとかいろいろありますけど、一番の特色は変な顔だと思うので
あれね、ブサイクに書いて面白くするのはちょっとこう最近の
いろんなアニメとかありますけどね、
そう珍しいなと思って、これ面白いなっていう、でもああいう顔にはなるよね、人間ね、できるよね。
おそまって言ってる時の顔とかすごいでしょあれ。
いや今期はね、でもね変顔多いと思いますよ。その先週特集したひな祭りもそうですけど、やっぱこだわって変顔を作ってますね、
うん、
面白い作品のこう一つのポイントに最近なってるのかもしれないなと私は思いますけどね。
顔芸が、
顔芸が。一応メインの3人というのかな、白石どうです？
白石はなんかすごいキャラクター、なんか
めっちゃ美味しいキャラだなと思いながら見てますけど、
公式でも散々いじられ倒してますからね、彼に関しては。
まあ、わかりますよ、このいじりやすさっていうのかな。
まあ、でもあの白石に関してはモデルになった人物がいるっていうのが一番やばいところですね。
脱獄王がいるってこと？
いるんだ。
はい、あの白鳥よしえさんっていうちょっと昭和の脱獄王って言われた人がモデルで、はいはい、実際になんか近いエピソードが結構あった、あの関節外す話とか。
油塗るんですか体に？
外せたらしいですけど、あの脱獄する時のエピソードとか、その実話、
はいはい、
見てみるとちょっと人間じゃないって感じするんで、白石みたいな人いるんじゃないかなって私の中では若干思ってるんですけど、人間ができる範囲の何か。
確かに杉本にないものを持っているおかげでね、チーム的にもね、いろんなね能力を持ってるものが揃っていかないと戦えないから、あんなヤバい連中とは。
まあでもあれ味方面してますけど全然信用できないですからね。
あ、そうなの？
え、できます？
いや、うん、まあ変、自分にプラスになるんだったら付き合ってくれるのかなって感じはある。まあ結構巻き込まれてるよね、うん、いろいろとね。
なんかゴールデンカムイの登場人物たちって全部アシリパと杉本以外がいつなんか裏切ってもちょっと無理がない話になるんだろうなっていうところがあるんで、その辺は割と結構僕ハラハラはしてるんですよね。
うん、もうついこの間まで一緒にご飯食べて笑ってた相手と平気で打ち合うっていう感じの作品なので、
そう、さっき言ってたようにあのね、殺すのはかわいそうだけどご飯だし生きるためだからいただきますっつって、それはそれ、それこれはこれで食べちゃうじゃないですかっていう、なんの切り替えがやっぱ強烈にあるから、その辺もちょっとやらかしても問題ない作品なんだろうなっていうのが俺は怖い。
まあそう考えたら、あの二瓶鉄三が2話で亡くなるとは思わなかったですね。
最初出てきた時は思わなかったですね。
めっちゃ強烈なやつだったわけじゃん。凛ちゃんのお父さんあんなところで死んじゃって、
それ違う作品ですね。一瞬こう離れすぎてて何のことかと思いますけど。いやー、もうなんかなんてことを言わせるんだっていう感じでしたね。
いや、
あれは、ね、大塚さんに性欲を持て余す以上の何かを言わしたかっただけのキャスティングじゃないんですか。
私ね、最初の一言だけで済ませるのかって思ったら、その後も言ってたんで、あ、楽しくやってんなって思いながら見てました。
だって今言わなくていいじゃんっていうタイミングで言ってます
ね。そうそうそう、言ってましたよね。
語尾とかに、
うん、
あ、でもそういう人いるからな。
じゃ、それを大塚さんにやらせるのが美味しいですよね、やっぱりね。いや、でもかっこよかったよ、めちゃくちゃ。
そう、なんかその辺のみんなあれなんですよね、湿っぽくないし、覚悟がぶれないから、ちょっとその辺の憧れみたいな、これぐらい、ここまでなりたくないけど、
これぐらい、ここまでは確かになりたくない。なりたくないけど、うん、こんな人生気持ちいいだろうな感はあるよね。
あ、そうそうそう、そんな感じ、
うん、そう、好き勝手に生きてきたんだなって感じじゃない。
そうそう、いやだってもうね、レタラ狙うとかいう段階が分かった時にもう僕らの中では敵なわけじゃないですか、
うん、
見てるサイドからしたら。
そう、
でもその後のヒグマを飼ってるハンターを狩る、ね、密猟者を返り討ちにする話のエピソードの時とか、もう完全に一瞬でもう二兵の味方の視点に変わるじゃないですか、うん、視聴者が。あの辺はだから見てて面白い。
まあ、ね、普通に漁師として考えれば、 狼を狩りたいっていうのも分からないわけではないわけじゃない、
うん、
だからどっちが正しいでもないんだよね。
まあ、結局自分のやりたいようにやってるってことですからね。
ね、まあ、その話の中にはこう鹿打ちでこう殺せなかった杉本の話とかも入れたりとかしてさ、生きるっていうのがどんだけ大変なんだってい う, こう、まあ、動物によってまた自分たちが生かされてたりとかいうのも含めてすげえいい話を持ってきますからね。
ご飯残せないなって思う、
は
い、
うん、
まあ変態ですけどね
そうなんです、
それを教えてくれるのは、
うん、
これから先も多分すごいいい声の変態がいっぱい出てくるんだろうなって思ってドキドキしますけど、
いやでも
最初の1話2話のイメージ、うん、僕はまだ1話2話のあたりではまだちょっとまともな作品、まともな作品って言っちゃあれですけど、ね、ちゃんとしたやつなのかなと思ってたんですけど、もう2兵が出てきて、あーやっぱり違うかも違うかもと思ったけど、こういうことかってタマさんが言ってたことはまさにこれかみたいなね、その辺をこう吹っ切らせてくれたキャラでした、
うん、私確か紹介するときに黄金探しとかはまあどうでもいいんで変態の見本市だっていうところを考慮して見てほしいみたいなことを言ったような気がします。
そう、なんかその人にとっての気が狂うぐらいの大切なところみたいなので魅力があるみたいなそんな話を聞いて、なるほどねっていう、
まあ妙に納得する感じ。だから、ね、これだけ濃いキャラクターたちがこの後いろいろなことをしていくんだろうなと思えば、こう見逃せない作品ですよね。いやでも戦いは戦いでちゃんと一個ずつすごいかっこいいじゃない、うん、ハードだけどさ、
ね、
そのちょっとこう怖えなって思うシーンも山ほどありますけれども、そこはちゃんと見せるところは見せてくれてますからね。まあ、だから逆になかなか死なないのかなって思ってたので、二兵の死はちょっと驚きましたね。結構長くこの後も出てくるキャラクターなのかと思ってたので、それでずっとレタラが追われ続けるのはちょっとかわいそうでもあったので、まあこれはこれでよかったのかなっていう気はしますけれども、あらまた谷垣があの後追いかけるのかな、それはちょっと困る、せっかく子供も生まれてたし、うん、
まあ、二兵がさっさと死んだからこそ他のキャラクターもどこで死ぬかちょっと分かんなくなったっていうのもありますね、
う
ん、
まあそうね、それはありますね、うん、
で二階堂公平っていたじゃないですか、
はい、
あの双子の、
はい、
僕はあの名前でちょっとこう、まあ、両方とも死にそうだけど公平って思いながら見てて、あ生き残ったよかったって思ったんですけど、ちょっとこの後の展開で彼がそこまでね、言ってしまえば普通の小物じゃないですか今のところ、はいはい、なんか出てくる意味があるキャラになれるのかしらって、ちょっとそういう意味で心配、
まあ、杉本に対する恨みはすごくありますからね、まあ、自分たちも悪いんだけどさ、どう考えてもさ
ただでも周りがキャラ濃すぎるじゃないですか、全員が全員、
はいはい、まず顔まで含めて普通ですからね
そう
モブ顔ですよね
だから俺は彼気になってるどうせろくな死に方しないんだろうなと思ってますけど、
いやなんか生き抜ける変態の素養がある声してたじゃないですか、
まあ、それはね、それはね杉田さんだからって常に変態だと思ったら大間違いですよ
でも大塚さんがすぐ死んじゃうんだよこの世界、
うん、うん、確かに、
でも原作を知ってるさね、タマさんにこういうのがあれだけどっていう意味でもう、もう誰がどこでいなくなるかとかどういう展開になっても納得させられてしまうパワーがあるので読めない、
うん、まあでもすごく楽しい作品になるんだろうなっていうのはもう十分伝わってきますよね、まあ、ここまで見てるだけでもね、
うん、あるじゃないですか作品によってデビルマンクライベイビーとかああいう作品もなんですけど、なんかキャラクターっていうか作品の活力みたいなものがすごくこう表に出てくる作品ってあるじゃないですか、そういうものにこのゴールデンカムイも入るんだろうなってでこのアニメの段階でそれがかなり伝わってくるんで、これは原作気になるってちょっと思っちゃいますよね、
まあ、まずアニメ自体がさ1話2話3話4話ずっと知り上がりに面白くなってるでしょ、
そうですね、
これちょっと珍しいよ、最近のアニメってさ1話にドカーンっていくじゃん、
はい、
で意外と場合によっちゃそこから下がっていくアニメ意外とありますよね、
まあそういうのがないとは言えないですね、さすがに。
最初の3話をなんとか乗り切るためみたいな部分もちろんあると思いますし、それに向けてだからこう中だるみしてみたいなことって、まあ、特に最近はワンクールの作品でもね、間に総集編入ったりするぐらいですから、でそういうふうにして考えると、この1話からどんどん2話3話4話って面白くなって、濃いキャラクターがどんどん出てきてるこの構成っていうのは、あの見てる方すごく楽しいですよね。
そう、1話が面白いんだけど、その後が思ってた方向と違う方向にどんどん面白くなっていくから退屈しないんですよね。
うん、私苦手だと思った1話もこの7話見た後にもう一度見るとすごくちょっと心に来るじゃない。
ありますよね。
そうなんですよ、突然見た1話じゃ分からなかったことが、やはりそのね、彼らの今を見た後で見るとまた全然違ったように見れるっていう意味でね、必要な1話だったんだなっていうのもこう納得できるっていうね。
あと1話だったら僕はあのあれですよ、杉本に話してたおじいちゃんいたじゃないですか、
はい、
あの人のあの話してるセリフがもう、あー聞いてて気持ちいいなこれって思ってて、だあのあそこの段階で割と引き込まれてったんですよね僕は。
でも熊に食われますけど、
ね、そうですね。いやだから誰だこれって思ったら、あー小山さんかさすがみたいなところから、あこの一瞬で死ぬキャラクターにこの人を当てていくんだったらかなり力入っとるなみたいなってこういうところも楽しみになった一つですね。
一瞬で死んじゃう割に見どころめっちゃ多いですからね。最初ベロベロっていう感じで出てきたんだけど、喋りすぎたって言って戻ってくる時の声の可愛いとか、すごいと思って、
すごいドスが効いてて、
わって、あいつ本当にさ酔っ払ってて喋りすぎただけなんですかね。
じゃないですかね。
そうですよね。いい気分になったね。
もう、まあ、熊の保存食にされてしまいましたけど。
今のところアニメの方はワンクール第12話で終わりそうな気配ではあるんですけれども、これ続かないんだろうか。
もったいないな、もっと見たい、
うん、こんないいアニメになって、まあ、原作は13巻でとりあえず今回は5、6巻ぐらいで終わりそうな気配なんでしょ。
あ、その辺なんですね。
ってことはまだ全然、少なくとも同じペースで進めてもあとワンクールは余裕でできます、
ね。ラッコ鍋とかアニメでできるかどうか別の話なんだよ。
やばい話が多いんですね、やっぱり、ね、
ちょっと どうしようみたいな、表現的に。
ああ、なるほどね。
面白い話いっぱいあるんですけどね、本当これから先も奇人変人オンパレード網走やばすぎないっていうのが続くので。
やだな
、うん、あんな人たちいっぱいいるところに収監されるの耐えられない。
いや、それは網走刑務所ですから、やっぱりね。
ここに行くぐらいのやつだから、みんな、
このあとまあ大体5、6巻ぐらいまでの中で見どころになりそうな話ってあります？なんかもう第7話のラストってこう第7師団 VS 新選組みたいな感じになりそうでしたけれども、
うん、とりあえずあの格闘家やべえよ。
あの格闘家
って言ってる。
あの格闘家牛山達馬、
変わった名前やな。
柔道家ですか？あの頭、額のあの四角は何？お餅かなんかな？何か入ってる。
何ですかね？
鉄板かなんか入れてるの、額に。
突き立てられた釘を跳ね返すほど硬い。
そうだ、なんか入れてんじゃねえの？だから
人間じゃないじゃん。
やっぱちょっと体が人間じゃない人多すぎなんだよな。うん、鶴見さんとかもそうですけど。
作者さんの Q&A だとこう室伏レベルに強いみたいな、何やっても強いみたいな話ですからね。
なんか走ってる姿見るだけでこれ絶対なんか
ターミネーター、
ね、ターミネーターというか、なんかこう何かの錬金術使うんじゃねえかぐらいな感じで私は見てました。
あ、まあ見どころは本当に毎回登場するイカれた囚人たちにご期待ですかね。
はい、わかりました。まだね、残り話数ありますので、まずはこのアニメ12話まで楽しんだ後に私は原作を読もうと思っています。はい、最後まで楽しみですね。今日の特集は
ゴールデンカムイでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。 そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
来週の特集は
ヒソネとマソタンです。
はい、先週もミキちゃんと2人会でお届けしましたけれども、来週はナセちゃんと2人会でお届けする予定です。皆さんからの感想をお待ちしております。投稿の宛先はそこあに .com メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。投稿の締め切りは金曜日23時となっております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、 DAY555 さん、マキさん、ランノスケさん、夜さえあればいいさん、固定葵さん、ハリアーさん、アジサシさん、今田放浪中さん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、玉手箱新聞社さん、一輝さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。